聖書を拝読します。マタイの福音書1章18節から25節までです。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。以上です。
改めましておはようございます。街道が少し冷えていると思いますが、いつもより2時間前に点火したんですけれども、思いのほか気温が下がっていたようですね。これから皆さんの熱気によって暖かくなってくると思いますので、少しご辛抱ください。一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、今日も私たちはあなたの恵みによってこの場所に集うことができ、キリストの教会として神の家族として共に礼拝できることを感謝いたします。今日でなければ受けることのできない上からの聖霊の恵みに預かり、私たちがこの地上に課されているその使命と役割を十分に果たすことができるように、新しい力と知恵に満たしてくださるようお願いいたします。私たちを必要としている人々がたくさんいることを思いますが、私たちの力では届くことはできません。どうぞこの礼拝を捧げ、あなたとお会いし、心が新しくされ、世の調子と合わせない生き方を実践していくことができ、私たちの存在とその生き方を通して、世の人々が私たちに神はどこにいるのかと、救いはどこにあるのかと尋ねてくる存在にしてくださるようにお願いいたします。このクリスマスに神様が語られるメッセージを今日聞いて、そしてそのインマヌエルの神様と共に歩むことができますように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。話は全然違うように聞こえるかもしれませんが、三国志という中国の3つの国が戦っていた時代の、物語を映画やまたテレビの放送などで耳にした方は多いかと思います。レッドクリフという中国の映画が、日本人の俳優も参加して、上映されたことがありますけれども、スケールの大きい映画でした。その中国の三国志に、諸葛孔明という有名な、軍師、日本でいうと竹中半兵衛とかですね、黒田官兵衛というような天才的な軍師が、いたわけです。その諸葛孔明の家来に馬謖という人がいましたが、彼は命令に違反して、 勝手なことをして、まあ一つの戦いというかそれに負けたんですね。で、軍隊の中の規律っていうのは非常に厳しいものですから、もうそれは当然処刑に値することだったわけですが、しかしその家来を可愛がっていた諸葛孔明にとっては非常に苦しい決断であったわけです。そこからその家来を切らなければならない時に流した涙が、泣いて馬謖を切るという有名な言葉に、なって、まあ、日本でも使われるんですね。それは規律を保つためにはたとえ自分が可愛がるものであっても処罰するという意味として使われます。ではここで描かれているヨセフはマリアをどうしたのでしょうか。その前に地理的な背景として画像を一つ見ていただきますけれども、イスラエルの北部にナザレという、右側にガリラヤ湖がありますが、このナザレにヨセフ、マリアは住んでいました。そしてイエス様を産むときはこの下の方に行って、南の方に行ってエルサレムの南にあるベツレヘム、まあ、今年もこのベツレヘムで、クリスマスのイベントがあると思いますけれども、まあ、こういう地理的な関係があるということを、知っていただければと思います。消していただいて、ここから第一にヨセフの孤独というポイントで見ていきます。クリスマスはとても、まあ、このツリーを見ただけでも華やかな気分になると思います。そして街中が、まあ、クリスマスキャロル、クリスマスソングの、メロディーが流れて、まあ、華やいだ気分になっていると思いますけれども、今年はどうでしょうか。しかしこの華やかな季節であると同時に、ある人々にとってはいつも以上に孤独、悲哀を感じる時かもしれません。世界で最初のクリスマスは華やかさというものは一切ありませんでした。ナザレにしても、まあ、今でいう限界集落のような貧しい寒村、寒い村であったわけです。そしてそこに住んでいるヨセフは身に覚えのない、まあ、婚約中でした。しかしその相手が自分にとっては身に覚えのない妊娠をしてしまった。当然お腹の膨らみが目立ってくれば、瞳についてまだ正式に結婚していないのになぜマリアのお腹は大きいのかという噂になって、世間の晒し者になるのは目に見えているわけです。イスラエルという国では婚約期間は約1年間続きました。現代の婚約以上の意味がありました。この婚約は拘束力のある契約であり、相手が死ぬか、あるいは正式な結婚の場合と同様に離婚することによってのみ解消されたようです。男性はすでに夫の立場にありましたが、女性は実家に残っていました。そして結婚式を行って夫が婚約者を自分の家に迎え入れた時に結婚は完成したわけです。マリアが聖霊によってイエス様を身ごもったことは、このクリスマスの物語というのは人間の物語というよりは神様が主導権を持って進めた計画であったということができます。もし結婚前に不貧困を行っていることが分かった場合は、石打ちの刑というものが執行されました。寄ってたかって本人に石を投げるわけです。でヨセフは今読んでいただいたこの一章の19節に、夫のヨセフは正しい人で、夫といってもまだ正式な結婚式は挙げていない婚約中の 身ではありますけれども、しかし夫と呼ばれるわけです。正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思ったと書かれています。マリアは正し、ヨセフは正しい人というのは律法を守る人という意味なんですね。その律法ではマリアを姦淫の罪を犯した女性として告発し公の裁判にかけることが必要でありましたが、ヨセフはそうすべきだったでしょうけれども、マリアを晒し者にすることを望まなかった。ヨセフは二人の証人を立てて密かに離婚するという選択肢を考えていたのがこの背景にあるわけです。非常に悩んだことがわかります。愛する者と築こうとした家庭の夢がもうほぼ消えかかっていました。一方マリアはヨセフに疑われ、説明しても分かってもらえない孤独を感じていたと想像できます。翻って現代の私たちが抱えている孤独っていうのは何でしょうか。友達がいない、一人ぼっちという環境も考えられますし、親しいはずの人間関係がちょっとした誤解などで壊れたり、今サッカーのワールドカップが中東のカタールのドーハで行われていますけれども、ドイツ戦に逆転勝ちし、2戦目はコスタリカに負けて、3戦目はスペインに勝ったという、興奮するような試合が行われましたけれども、勝った時はみんなが称賛するわけですね。ところが負けると手のひらを返したように非難と中傷の嵐を浴びせかける人たちが世の中にはいるということが、特に SNS という便利なツールを使って普段の自分の不満やそして、憎しみとかいうものをぶつける相手が見つかった時に一斉にそこに集中して攻撃を加えるという図式が、現代社会の、病理病として以前から挙げられています。世界のスポーツ選手がこういう中傷攻撃にさらされて大きな社会問題にもなっているんですね。愛が冷えている時代、聖書がまさにパウロが語っているように今愛が冷えている時代、そしてそれがますます冷えてきている時代でもあるといえるかもしれません。そういう中でますます孤独を抱えている人は多いと思います。しかしクリスマスはそんな私たちに神様が寄り添い共にいてくださるというメッセージを最初から持っているんですね。そのメッセージを受け取ることが、こうして礼拝を捧げている私たちにとって必要な視点であり、そして礼拝を捧げることにおいて私たちはこの生ける神様とエンマヌエルと呼ばれる神様と出会う機会が与えられていると言えるわけです。マリアとヨセフが抱えた困難の中に実はエンマヌエルの神がおられるということを発見するときに、この神は私と共におられる神だと発見することができるわけです。第2は、この箇所から御言葉を通して語られる神を発見できます。神様はあらゆる方法を通して私たち人間に語られる方ですけれども、ヨセフには夢を通して語られました。マリアにはルカの福音書1章を見れば御使いガブリエルを通して語られた、つまり幻を通して語られました。一般的には神様は私たちにはこの聖書の御言葉を通して語られるわけです。時にはある方々は今も夢を通して神様の御声を聞きます。ある人々は幻を見て神様から直接的な御声をかけられることがあります。しかし多くの人クリスチャンは御言葉を通して 心に響く、あるいはいろんなイメージが、浮かんでくる、そういった形でデボーションを通して神様の語りかけを聞いているわけですね。今は説教という形で皆さんは神様の語りかけを聞いているわけです。ある女性がこんな、証を紹介していました。電車で、東京の都心に向かうときに、ラッシュアワーでぎゅうぎゅうの電車が動き出した途端、貧血になりました。でその女性は小学生の頃から、朝礼でも倒れそうになる、タイプだったようです。どうしようと考えるほど具合が悪くなってきました。すると突然彼女の心の中に聖書の御言葉が響いてきたそうです。その御言葉を出していただきましょう。ローマ書8章32節、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。この御言葉を友人に勧められて、彼女は暗記していたんですね。でそれがこの貧血状態で苦しむ時に突然浮かんできたというんです。そして彼女の目から涙が溢れてきました。するともう倒れそうになるぐらい苦しい状態だったのに、その苦しみがスーッと取れたそうです。彼女にとってこんな経験は初めてでした。神様の御言葉で癒されるという経験だったわけです。皆さんの中にもこういう経験をお持ちの方はいらっしゃると思います。私もあります。神の御言葉は霊であり命です。生きておられる神様は御言葉を愛し、御言葉には力があり権威があり命があると信じるクリスチャンたちの中で御業を行われる方なんですね。偶然ではないんです。備えているならば、御言葉を蓄えているならば、必要に応じて神様はその御言葉を生かして思い起こさせて、私がいる恐れるなと語られる神だということです。神様の選びと計画の中にマリアとヨセフは置かれていました。私たちも神様の選びと計画の中に置かれています。ここにいることは偶然ではないんです。クリスチャンとしてこの世の中に存在していることは、決して私たちが選んだからとか、私たちがたまたまいい環境にいたとか、近所にクリスチャンがいたとか、そういう偶然的なことではなくて、すべて神様の計画の中にあること、私たちはその中で選ばれて導かれてきているということなんですね。ですから神様はそういう私たち一人一人から決して離れず、私たちを見捨てることはないと今週の御言葉の中にも記しているように語られているわけです。辛い時、苦しい時、孤独を感じる時に、ぜひこの御言葉を覚えてください。そして突然こう降って湧いたように御言葉が浮かんでくるということもありますけれども、御言葉を蓄えているならば、その御言葉を思い起こす習慣を身につけることも大きな助けになります。人の言葉は役に立たないと言い過ぎたりするのも誤解がありますけれども、人の言葉は役に立つことはたくさんありますけれども、神の御言葉は命です。神様はヨセフにこれから起きること、その目的と意味、そしてどうすべきかをここで教えておられるんですね。一章の20節では、御使いがダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつきなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このように御使いはヨセフに語り、 ヨセフはそれを聞いて信じて受け入れたわけですね。この人間的には本当に苦しい状態の中でヨセフもインマヌエルの神と出会ったわけです。それまでヨセフは神様を信じていたわけですけれども、神がどんなお方かということを自分の経験を通して生活の中で人生の中で発見したわけですね。神様は一言で説明できない偉大なお方です。365の神の名前という、言葉もありますけれども、いろんな場面で私たちは慰めの神、平和の神、望みの神と出会うわけですね。ここで神様はご自身をインマヌエルの神、私たちと共におられる神として紹介してくださっています。その神様と出会う秘訣というものがあるとすれば、これではないかと言えるのが従順という言葉です。今日あまりにも個人の尊厳と自由と人権が強調されすぎ、それは必要なことですけれども、私たちは配慮しお互いを助け合うという意味で互いの人権と尊厳を守る必要が絶対的にあるわけですが、個人の自由があまりにも強調されすぎて秩序の中に置かれているものがその立場を超えて自分の自由を主張し始めると社会は混乱します。今世界で起きていることの原因はこれが大きいと言えます。従うという心、従順な心を養わなければ、子供の頃から養わなければ、もう手のつけられないわがままと、そして甘やかされて育ったその感性は何でも自分のために利用する性質へと変貌していくことは避けられないわけです。だから親は子供を厳しくしつけようとするわけですが、時にそれが怒りの感情を伴ってしまうために、傷つけてしまうという現実はあります。そこは親として私も今も反省中ですけれども、しかし世の中には恐れるべきものがある、怖いものがあるということを知らなければ、アダムから受け継いだ私たちの性質は自分が神だと錯覚してしまうんですね。自分が中心だと、それが幅を広げてくるわけです。救い主誕生の約束は困難を受け入れ神に従うマリアとヨセフの2人の従順によって実現した出来事です。もしこのうちの2人のうち1人が嫌だと言って避けたら、いくら神様でもそれはあまりにもひどすぎますと言って背中を向けたら救い主は誕生できなかったわけですね。マリアの従順に関してはルカの福音書の1章35節から出てきますが、その御言葉を出していただきますが、御使いは答えていった、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように、これが13歳か15歳、その前後の年齢の少女の信仰告白なんですね。マリアだからできたと考えるかもしれませんが、私たちと同じ弱い人間、これがもし実現したら自分は村の人たちから町の人たちから殺されるかもしれないという恐れも知っていた可能性もある中で、あなたの言葉通り好みになりますようにと受け入れたわけです。一方ヨセフの従順を見ていくと、今読んだようにこの20節にあるように、御使いが命じた通り 24節ですね。ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし自分の妻を迎え入れたが子を産むまでは彼女を知ることはなかった。自分の妻を迎え入れた、つまり正式に式を挙げたんです。ところが夫婦関係は結ばなかったという意味です。若気の至りで早くと思っても主義ではないところ、彼は御使いの言葉を聞いて神様の計画を知って、もしイエス様が生まれる前にその夫婦関係が行われていたならば生まれてくるイエス様はどうなっていたかということは、まあ想像ができる範囲ですけれども、神の御言葉に従ったんです。イエス様が生まれるまでは彼女を知ることはなかった。知るということは性的な関係を含むイスラエルの言葉ですね。我慢するときには我慢する、たとえ自分の願いそして欲望が頭をもたげて自分を翻弄しようにしそうになるときにも抵抗しなければいけないということがあるわけです。そしてヨセフはその子の名をイエスとつけた。先週もお話ししたようにヨセフの実子であるならば救い主になることはできないんですね。しかしマリアをと結婚してそのマリアの子供を養子として非適出子として自分の子供に迎えるならば、ヨセフの家系に神様が与えた王位継承権がイエス様に与えられるという形を通してイエス様は法的に救い主となる権利をヨセフから受け取ることができたわけです。ここにヨセフの従順の意味というものがあると言えます。一人の人の従順によって社会が守られるんです。家族が守られるんです。これが従うことの大きな祝福ですね。私たちの教会は来年70周年を迎えますけれども、若い青年たちが神様の証明をいただいて、その神様の証明を聞くきっかけとなったのはフレデリック・フランソンという世界伝道者と言われるスウェーデン系のアメリカ人ですけれども、彼らはフレデリック・フランソンの語る言葉を神の言葉と聞いて、私がここにおります、私を使わせてくださいと立ち上がった。その人たちが最初はモンゴルに行き全員殺されたということを聞いた後、少しはショックのために立ち上がれなかったけれども、ベルナルドッテというスウェーデンの王子が宣教師たちは死んだ、しかし宣教の主は生きておられると語った時に、もう一度その宣教団体ミッションは立ち上がって新たに宣教師たちをモンゴルに送り、また世界に送り、その中からこの室蘭に来られた宣教師たちがいたゆえに、その彼らの従順によって本当は嫌っていた日本、行きたくない日本、しかし神様の御心であれば行きますと従った宣教師たちによって、今私たちがこの北海道に数えている、まあ、旧の教会、かつの日本聖書福音教団の教会が、まあ、誕生し、その中の一つがこの教会であるという事実は、彼らの従順がどれだけの祝福をもたらしたかということになるわけですね。皆さんお一人お一人の信仰の従順もそのような大きなことではないかもしれませんが、しかし重要な祝福のきっかけ、あるいは原因となっていくことは間違いないわけです。クリスマスはこの二人の従順を見る必要があります。そのことによって大きな祝福に預かることができます。 そしてこの2人の従順、信仰者の従順というものは、そのルーツを遡ればイエス・キリストにあるということを教えられるんですね。神の御子イエス・キリストの従順によって、このクリスマスの祝福は、救い主の誕生は実現したと言えるわけですが、その御言葉を出していただきますと、詩編の40編8節、時々学んでいますけれども、我が神、イエス様が父なる神様を我が神と呼んでいるんです。私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。父なる神様のそばで、子なる神はその語られる声を聞いていて、それを心の内に蓄えていたんです。そして時が来た時に、私がここにおりますと、私はあなたの御心を行うことを喜びとしますと立ち上がってこの世界に来てくださったんですね。そして聖霊なる神はこの御子の従順を受け入れて、そして処女マリアにイエスという男の子として解任させるという技を行われた、三位一体の神様のお働きがこのようにして救い主の誕生につながってきたわけです。人となって来られた御子はインマヌエルの神、神は私たちと共におられる。日々の生活の中でいろいろ私たちは悩み孤独を抱えることがありますが、その中にこそ神が共におられて、私たちを救い導いてくださることを、今年のクリスマスのメッセージとして神様は語ってくださいました。お祈りいたします。天のお父様、不思議な神様が私たち人間の救いのために処女から生まれた子供が救い主であるという、しかもその方はインマヌエルの神、神が私たちと共におられるという驚くべきメッセージをクリスマスに与えてくださったことを感謝いたします。これからも愛が冷えていく時代であろうと想像することがありますけれども、それに勝る神の愛が一人子イエス様の誕生となって、愛の印となって、愛の贈り物となって私たちに与えられていることを感謝いたします。この方がおられるならば、私たちは倒れても真っ逆さまに倒れることがなく、たとえ誰が見捨てても、神様は決して見捨てることがないことを御言葉を蓄えながら、あなたに従って歩むものとさせてください。信仰の従順をもたらすために神が人となって来てくださったことを心から感謝いたします。イエス様、あなたの御心に私たちも従います。従わせてください。聖霊なる神がこの従順の賜物を私たちのうちにこれからも満たしてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。